愛媛大学研究室からこんにちは。
災害っていうのは必ず起きるんですね。でも人間っていうのはいいことは自分に起きるんじゃないかと、例えば宝くじ買えば当たるかもしれないと思うけれども、災いが自分に降ってくるっていうのはなかなか思いたくないから思わないということなんですけども、そこは専門家とかあるいは行政がきっちりと必ず大きな地震が来ますよというようなこと、そのためにはどういうふうに少し工夫しておけばこういうふうに被害が減りますよというハード面の整備であればハード面の整備、あるいはソフト面でこういう工夫が必要なんですよ、あるいは行政としてはこういう避難警報開始システムを用意するんですよというようなことをきっちりと先手先手で整理して世の中に知らしめていくと、こういうことが重要だと思います。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は地域連携推進機構の木下誠也教授にご出演いただき、先生が所属する防災情報センターの取り組みなどについて伺います。
防災や予防というのは本当に私たちが小さなことでも毎日何か思っているだけでも随分意識が違ってきますよね。
そうですね。
研究の分野ですとかそういった行政の分野ではそのハード面ソフト面という整備はもう進んでいるんでしょうか。
努力をし続けてますけれども、これを地道に続けて、さらに強化していかなきゃいけないと思いますね。
そういった意味でも先生が所属します愛媛大学防災情報研究センターでは東南海南海地震の研究部門を設立したそうですが、先生、東南海地震というのはどういった地震になんですか。
東南海地震は昭和19年にマグニチュード8の規模で発生しました、
はい、
巨大地震ですけれども、これがですね過去100年ないし150年の周期で確実に起きてるんですね、
はい、
これはいろんな古文書だとか記録が残ってます。ですから21世紀全般にも起きる可能性が大と、で確率的には平成22年から見てですね、向こう30年間で、60ないし 70% というふうに言われてます、
はい、また南海地震の危険もあると伺っておりますが、はい、
でこれもですね周期によって確実に起きると、
はい、
地震でして、向こう30年間で、60% を超えるというものです。
その 60% という確率はとても高いんですけれども、また私たちの場合は30年かってちょっと安心してしまう、いけない癖があるんですよね。
これはね例えば今年起きなかった、この1年起きなかったと思ってほっとし、してもいいんですけども、それはイコール今度起きる時の地震の歪みはもっと大きくなってんだと、より大きな規模のものが起きるという思った方がいいと思いますね。
その地震のエネルギーを徐々に溜めていっているという、
そうですそうです。平穏無事だってことはそれだけ溜まってるということですから、より緊張感を高めなきゃいけないということですね。
その発生の確率がどれほど高いかといいますと、例えば日本人がその同じ30年間でこの先交通事故で負傷する確率というのは 24% と言われていたり、
そうですね、
あとがんで亡くなる確率が 7% と言われていることと考えますと、その地震の発生確率 60%
では
る
かに大きいですね。
高いかというのが分かりますね。そして地震がこの先発生したとして、その昔その60年前の地震が発生した時とはその損害の規模というのが全然違ってきますね。
そうですね、同じ規模のものが起きるか、あるいはもっと大きな地震が起きるか分かりませんけれども、はい、同じ規模だったとしてもですね、被害はもうはるかに大きくなると思います。それは生活の仕方が全く変わってますし、はい、例えばトイレがなかったらもう今パニックになりますよね、はい、それから水だって、井戸や川で、飲んでたかもしれませんけど、今は水道ですから、水道、下水道、それから電気、ガス、これが止まったらもうパニックになる、
はい、
それから人口もはるかに密集してますし、それから資産も大きくなってますから、経済的な被害額も桁違いになってると思いますね。
私も先日予告されている停電でさえ、どうしようどうしようとうろたえたぐらいですから、普段からこうなったらどうしよう、みんなでどこに集まろう、どういった連絡手段を取っておけばいいんだっていう話し合うだけでも違ってきます ね。
それで本当に大災害になったら、もう何日間も誰も助けてくれないと、はい、いうこともありえますので、
数日間分のですね、
はい、
食料だとか最小限必要なもの、うん、これを常に確保しておくというようなことが非常に重要だと思いますね。
この愛媛大学防災情報研究センターへの東南海南海地震の研究部門というのは、目的というのはどういったところに置いてらっしゃるんでしょうか。
防災対策としてやれることはいろいろありますので、
はい、
あらゆる分野について、これは狭い意味の土木だけじゃなくて、
はい、
例えば防災の教育をするとか、
うん、
避難警戒体制を構築するとか、
はい、
あるいはいろんな活動の基本になる情報データベースを構築するとか、例えばGIS のデータベースに、
はい、
地図上の、まあ、カーナビを想定していただければいいですけども、地図上にどっかクリックすれば、
はい、
過去に発生した災害のデータが、あるいは地質状況が分かると、
はい、
今後どういう発生が起こりうるのかとか、
うん、
これからどのくらいの雨が降りそうかと、今いろんな機関が持っているデータを、どっか一箇所のデータベースに重ねて見れるようにするとか、それだけでも貴重な情報が得られると思いますね、うん、そういった取り組みを進めていきたいと思ってます。
この地理的な情報を知ることという意味でも、愛媛大学だけではなくて、例えばその四国全体の大学での連携というのも考えていらっしゃるんですか。
それも各大学、四国の4大学中心に連携を、
はい、
強化を進めていっております。
そしてこの愛媛大学は今年の1月に国や県、市長と連携しまして、愛媛地域防災力研究連携協議会を立ち上げたところだということですが、体制が出来上がったということで、その先ほども防災の GIS というお話がありましたけれども、避難問題ですとか自主防災、自治体の業務継続計画、防災教育、防災 GIS というこの5つのアプローチで研究を進めていく。
そうです、はい、土木の分野だけでなくて、はい、教育から社会学から法律経済、あらゆる分野の英知を結集してですね、
はい、
課題に取り組む必要があると思ってます。
先週からずっとお話を伺っておりますと、本当に土木という分野は私たちの生活に密接に関係している分野だなと思うんですが、今後の展望なんですけれども、今はどのようにお考えですか。
今ですね、コンクリートから人へと言われるように非常に土木がこう軽んじられているような気がして、はい、そこは残念な気がしてます、
はい、
で確かに土木の大規模プロジェクト少なくなってますので、ね、
はい、
土木の分野っていうのが衰退しているように思われがちなんですけれども、ただそれはまあ確かに公共投資できる金額というのは財政的にも厳しいですから、これから増えることは難しいかとは思いますけれども、土木の仕事がなくなるということではないんですね、
はい、
で土木の仕事というのは単に新しいものを作るだけじゃなくて、
はい、
既存のものをいかに生かしていくかと、はい、あるいはすで、に作った水道にしろ下水道にしろ、あらゆるインフラの維持管理というのはこれ大変なんですね、
はい、
それをいかに戦略的にどういうふうに維持管理していくかという、そういったこと、あるいは自然環境をいかに復元していくかとかですね、人間と自然環境をいかにバランス取りながら共存していくかというようなことも土木の課題だと思いますし、
うん、
それから今地球温暖化してますから、
はい、
水害だとかあるいは渇水とか、
はい、
そこもハード面あるいはソフト面両方の意味でどういう対策を講じていくかって、これも土木の仕事なんですね、
はい、土木は本当に広い範囲を網羅しているかと思うんですが、そういった意味でも愛媛大学では今年の4月から文化系と理科系を融合した社会デザインコースができるということなんですけれども、その土木の中での文化系っていうのがピンとまだ来ないんですが、
土木っていう言葉のイメージがですね、
はい、
狭いイメージで取られている場合が多いんですけども、もともとその土と木を人間のために利用する学問ですから、うん、社会とのつながりが非常に深いんですね、
はい、
ですから蛇口をひねって水が出てくるのは当たり前だと思ってますけども、それも土木の仕事があってこそ、ダムができて川を通ってそして水を引いてきて、
はい、
浄水場があってそして蛇口から水が出てくると、
うん、
そしてトイレでジャーッと水洗便所を流せば、
うん、
その水は下水処理場に行くわけですよね、
はい、
そういった生活がすべて土木に関わってますので、分離融合した幅の広い社会デザインという、概念で捉えてですね、広い意味の土木の仕事というのを広めていきたいというふうに思ってます。
そうした広い視野を持ったまた人材を育成する場でもあるわけですね。 そして先生はその中でも国土形成史というインフラ整備の理念に関わる新しい科目を担当するご予定だそうですけれども、
100年1000年万年にわたって人間が国土に手を加えて、災害を軽減し、そして、より利便性の高い社会を作るために、培ってきた努力、これの成果が今こうなってんですよと、これから未来に向かって我々はじゃあ どういうことをして、子孫に何を残していけばいいのかということを考えてもらって、そこで、幅の広い概念の土木屋があるいは社会デザイナーがと言っていいかもしれませんけども、そういう人たちがどういうふうに活躍していくのかということを若いうちにですね、学んでもらうということだと思いますね。
人間が生活してきた中で常にその土木とは関わってきたわけですもんね。そういったの歴史の部分からまた学生さんたちに、
そうです、あの国の歴史もですね、あの学校で習う歴史の中ではあの土木の話というのはあまり教えられてないと思いますけども、災害が起きて、政治形態が変わるとかですね、あるいは道路ができたことによって人々の移動形態が変わって町づくりの形態が変わるとかですね、非常に歴史やあるいは社会と関わりが深いんですよね。そういったところをできるだけ私自身も勉強して噛み砕いて皆さんに、伝えていきたいなというふうに思います。
あの少し前に私先生からあの川の流れを変えて国のまた形が変わってきたという。
そうです、あの江戸幕府ができたものもですね、徳川家康が関東に行って利根川をですね、東線東に移したということで、もともと関東平野っていうのは利根川のから流れてくる土砂でできた、あの泥でできた平地だったんですけども、それをああいう価値のある、大都市が成立するような土地に改変したっていうのは徳川家康による土木の、力なんですね。
あの学校で学ぶ歴史などでは本当にその人物ですとか戦ですとか、そういったことを学ぶんですけれども、そういった川の流れ土地のことから学ぶとまた違った角度で自分たちの暮らし国を見つめることができます ね。
昔の政治家っていうのはあの水を治めるものは国を治めると言われてたように、水を治めたりあるいはその土木の仕事を大地に手を加えることによって、新しい都市を形成したり国づくりをしてきたんですね。そういったことをあのきっちり、伝えていくってことが重要だと思いますね。
文化系と理科系を融合したということですが、それぞれにあの学び取るところがあって、そしてそれをまた生かして
そうですね、
生きるような学生さんたちがね、どんどんこう巣立っていくといいですね。
でそういう土木や社会デザインを、担う人たちが、今ちょっと意気消沈してますけども元気が出るような、形に持っていきたいというふうに思ってます。
それにはもうこれまでいろんなことをご経験してこられた先生の力というのは大変も
う皆さん、そうですね、私自身の経験談とか失敗談も含めて、
いいです、
お話しして、皆さんに伝えていきたいというふうに思いますね。
先生もまだあの教授1年生2年生
まだ 1年生成り立てですね
成り立て一緒にこう苦労もあるかもしれませんけれども、ぜひあの楽しみながら学生さんたちがこうワクワクするような授業を、愛媛大学の新しい春が楽しみになってまいりました。2週にわたりましてどうもありがとうございました、
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の吉井俊夫教授にお話を伺います。お楽しみに。